先ほどその世襲の海軍基地問題についてアメリカとの関係とかいろいろこうあるいは環境問題とか申し上げましたんですけれども、私がそのカトリック教会の司教として世襲堂に新しい基地建設を反対せざるを得なかったのは、そういうその何か国際関係とか環境的要因よりはどちらかというと、チェジュ島民が長く生きてきた現代歴史の本当に痛ましいこう重みと、彼らが背負ってきたその傷のためであるということができると思います。太平洋戦争が終わって1945年、韓国はいわゆる日本の植民地支配から独立しました。しかし独立の喜びはつかむまで、韓半島は南北に分断され、北はソ連軍、南はアメリカ軍が進駐したため、異邦人の支配下に置かれました。そして韓半島はアメリカとソ連の主導権争いにより、右翼と左翼のイデオロギー的闘争の場というか、その勢力争いが激突する、そういうその場となりました。その結果、チェジュ島の島民は決して忘れることのできない43事件という大惨劇が引き起こされてしまいました。チェジュ島というのは河岸地帯で、稲の農作が難しく、お米が本当にごく少量しか取れない、そういう農地としては適してない地質であります。主な農産物は麦や小麦、あるいは野菜類、そして水産業、そういうその農業と水産業、小規模な農業と水産業で生計を立てておりました、ほとんどの住民は。ですから経済的富を蓄積できる、そういう環境でもないし、そういう人たちもあまりおりませんでした。島民の大半が小規模のそういうその農作業、あるいは漁師として生きておったそういう庶民階級ということができます。そしてこう言語も、そして文化も韓国本土とはかなり違っております。その沖縄が日本と違うように、中国も韓国とはかなりのそういう違いがありました。で、韓国本土から派遣されたその官僚たちにとって、このチェジュ島という島は非常に異質な、自分たちの国ではないかのような、そういうその異質感を持たれる島国でありました。で、1948年2月国連総会では、韓半島の可能な地域だけでも選挙による新しい独立政府自立をしようという決定を可決しました。それによって1948年の5月10日38号線の南半分だけで総選挙が行われました。ところが、そのチェジュ島には南半分だけでの選挙に同意しない、そういう世論が起き始めました。そういう世論が高まって、やがては選挙ボイコットの動きが島全体にこう広がりました。 その中も確かにその社会主義的考えを持つ左翼の人たちのリーダーの働きがかなりあったと思います。当時中部道は戦争以後日本から帰ってきた人たち、帰還者、その
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
された地域から作らせられることによって徹底的に抑え、反対させるのに十分な働きをしたと、そして運転を進めずに、だからその制度を奪い落とし、韓国の経済的発展のきっかけを作ることができたと、そういう認識が広く共有されておりました。
Thank you.